第7課5月7日から5月14日アブラハムと結ばれた契約。5月7日安息日午後、安生聖句。アブラムは尋ねた。我が神、主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。創世記 15-2 新共同訳。アブラムは言った。主なる神よ、私には子がなく、私の家を継ぐ者はダマスコのエリエゼルであるのに、あなたは私に何をくださろうとするのですか。創世記 15-2 口語訳。今週の聖句。創世記 15-1 から 19-29ローマ 4-3 4-4 4-9 4-22 ガラテヤ 4-21 から 31 ローマ 4-11 ローマ 9-9 アモス書 4-11 今週のテーマ。私たちは創世記15章において、神がアブラハムと結ばれた契約を正式なものとする決定的な瞬間に立ち会います。ノアと結ばれた契約以降、アブラハムの契約は2番目の契約です。ノアの契約と同じように、アブラハムの契約は他の民族にも関わるものであり、最終的にはアブラハムと結ばれた契約は全人類に与えられた永遠の契約の一部です。創世記 17-7 ヘブライ 13-20 アブラハムの人生のエピソードは恐れと笑いに満ちています。アブラムはサラ創世記 18-15 とハガル創世記 21-17 と同じように恐れます。創世記 15-1 アブラムは笑います。創世記 17-17 サラも創世記 18-12 イシュマエルも笑います。創世記 21-9 英語標準訳。これらの章は人間の感性と温情に共鳴しています。アブラムは悪徳のソドムの民の救いのために奮い立ち、サラ、ハガル、ロトに思いやりを尽くします。また、三人の旅人をもてなします。創世記 18-2 から6。このように、高潔で尊敬に値するものを意味するアブラムという名前は、多くの国民の父、創世記 17-5 という意味のアブラハムという名前に変えられることになります。このように私たちはアブラハムと結ばれた契約の中に、神がなさろうとしておられた計画の普遍的性質を知る多くのヒントを見出すことができるでしょう。5月8日、日曜日、アブラハムの信仰。問い1、創世記 15-1 から21と、ローマ 4-3、4-4、4-9、4-22を読んでください。アブラムは信仰によって生きることの意味をどのように示していますか？ 神がアブラムに捧げるようお命じになった犠牲には、どのような意味があったのでしょうか。後継ぎがないこと、創世記15:1-3を心配したアブラムに対する神の最初の応答は、あなたの身から出るもの、創世記15:4、口語訳が後を継ぐという約束でした。預言者ナタンは、やがて来たるべきメシアである王の子孫について言及する中で、同じ表現を用いています。サムエル記下7:12。アブラムは再び確信を得、主を信じます。創世記15:6。なぜなら、彼は神の約束の成就は、彼自身の義によらず、神の義によることを理解していたからです。創世記15:6を、ローマ4:5-6と比較。この考えは、当時の彼を取り巻く文化の中では、極めて特異なものでした。例えば、古代エジプトの宗教では、神の義を代表していたマート神の義ではなく、人間の行いによる義が裁きの基準とされていました。つまり、人は自らの行いによって救いを勝ち取らねばならなかったのです。その後、神はアブラムに犠牲の儀式を執り行うようお命じになります。基本的に犠牲は私たちの罪のためのキリストの死を指し示します。人はこれらの犠牲が象徴する神の義の賜物である恵みによって救われます。しかし、この特別な儀式には、アブラムへの具体的なメッセージが込められていました。犠牲の動物がハゲタカの餌食になるということは、創世記15:9-11、アブラムの子孫が400年の間、創世記15:13、または4代目、創世記15:16まで奴隷となって苦しむことを意味しました。4世代の後、アブラムの子孫はようやくここに戻ってくる、創世記15:16のでした。犠牲の儀式の最後のシーンはドラマチックです。燃える松明が二つに裂かれた動物の間を通り過ぎた。創世記15:17。この驚くべき不思議な光景は、アブラムの子孫に土地を与えるという神の契約の約束を、神が成就されるという神の公約を意味していました。創世記15:18。この約束の地の境であるエジプトの川からタイがユーフラテスに至るまで、創世記15:18は、エデンの園の境を思い起こさせます。創世記2:13-14。ですから、この予言は単に出エジプトとイスラエルの華僑以上の情景を示しています。アブラハムの子孫がカナンの地を手に入れるというこの予言は、終わりの時の神の民がエデンの園に再び戻るという救いの情景を展望しているのです。私たちはどうすれば唯一の救いの希望であられるキリストとその義を見つめ続けられるでしょうか。自らの善行を数え始めるとき何が起こりますか。5月9日月曜日、アブラハムの疑い。問いに、創世記16:1-16を読んでください。神の約束にもかかわらず、アブラムがハガルのところに入ると決めたことは何を意味しますか。これらの二人の女性は、 それぞれどのような信仰の姿勢を表していますか。ガラテヤ 4-21 から31。アブラムが疑ったとき、創世記 15-2。神は再度、彼が息子を持つようになることを保証されました。それから数年が過ぎても、アブラムにはまだ息子がいませんでした。神の前回の力強い予言の後であっても、アブラムは信仰を失っているようで、サライとの間に息子を授かることができるとは信じていませんでした。絶望したサライは、自ら古代近東地方の慣習に倣って代理出産を強く勧めます。サライのそばめ、ハガルがこの役割を担うことになります。この方法は功を奏します。皮肉にも、この人間の計略は神の約束を信じることよりも、より効果的であるように見えました。アブラムに対するサライの働きかけの描写は、エデンの園でのアダムとエバの物語を思い起こさせます。これら二つの物語の中には多くの共通する点があります。サライはエバのように能動的で、アブラムはアダムのように受動的です。そしてその声を聞き入れ、取って、与えといった共通の動詞役が出てきます。これら二つの物語の共通点は、神が一連の行為を非難しておられることを示唆しているのです。使徒パウロは行いと恵みについて論じる中で、この物語を引用しています。ガラテヤ 4-23 から26。両方の物語の結果は同じでした。神の御心を離れた目前の結果を優先する人間の行いは、将来の問題を引き起こします。サライは神について語っていますが、神ご自身とは語っておらず、神もサライやハガルとお語りになっていません。特に前の15章での神のアブラムへの強烈なご臨在と比べると、この神の不在は印象的です。この後、神はハガルの前に登場されますが、それは彼女がアブラムの家を離れた後でした。このような予期しない神の臨在は、人間が神に頼らずに何かをしようとしたとしても、神は存在しておられることを明らかにしています。主の御使い、創世記 16-7 という表現は、しばしば、ヤハウェなる主に用いられる称号です。創世記 18-1、18-13、18-22。ここでは神が主導権を握って、ハガルが男の子イシュマエルを産むことを告げます。この名前は、神はお聞きになるという意味があります。創世記 16-11。 皮肉なことに、この物語はこうして、聞くこと、シャーマーによって終わります。これは、この物語の最初に、サライの願いを聞き入れた。シャーマー、創世記 16-2、アブラハムの同じ行為を思い起こさせます。アブラムが犯した過ちは、なぜ私たちも犯しやすいのでしょうか。5月10日火曜日、アブラハムの契約の印。問3、創世記17-1から19とローマ4-11を読んでください。割礼には霊的、予言的にどんな意味がありますか。 先の物語、創世記16章の中で見たように、アブラムの信仰の欠如は、彼の神との霊的な旅路を妨げました。神はその間沈黙しておられました。そして今、神は彼に再びお語りになります。神はアブラムとの絆を再度結び、彼と契約を結んだ時点に彼を連れ戻します。創世記 15-18 それでもなお、神は彼に割礼という契約の印をお与えになります。割礼の意味は長く学者たちによって議論されてきました。割礼の儀式は血を流すことを求めるので、出エジプト記 4-25 参照。それは彼に転嫁された義を指し示す犠牲という文脈の中で理解されるべきでしょう。ローマ 4-11 と比較。割礼によって象徴されるこの契約が重要であるのは、それが最初に与えられたメシア予言。創世記 17-7 を創世記 3-15 と比較を指し示すものだからです。これら二つの聖句は、神のアブラムに対する約束は、単に一つの民族の誕生にとどまらないことを意味しており、地上のすべての民族のための救いの約束であることも示しています。永遠の契約、創世記 17-7 の約束は、メシアの子孫の働きについても語ります。すなわち、永遠の契約は、信仰によって永遠の命を求めるすべての人々に、それを保証するキリストの犠牲を指し示しています。ローマ 6-23、テトス 1-2 と比較。興味深いことに、この永遠の未来の約束は、アブラムとサライの名前の変更にも含まれています。アブラムとサライの名は、ただ彼らの現在の状態を表していました。アブラムは高められた父を、サライは私の王女、アブラムの王女を意味します。アブラハム、サラと変えられた彼らの名前は未来を指し示すものでした。アブラハムは多くの国民の父を、サラは諸国民の王女を意味しました。同時に皮肉にも受け取れるのですが、イサク、彼は笑うだろうという名前は、アブラハムの笑い、聖書に最初に記された笑い、創世記 17-17 を思い起こさせます。この笑いは懐疑的なものなのか、あるいはおそらく驚きによる笑いなのでしょう。どちらにせよ、アブラハムは、神が明確に彼に約束なさったことを信じましたが、なおも信仰と信頼から離れて生きることによって苦闘します。私たちはどうすればアブラムのように信じられずにもがく時があっても、信じ続けることができるでしょうか。心に疑いが起きた時にも諦めないことはなぜ重要なのでしょうか。5月11日水曜日、約束の男の子。割礼の場面の最後は、すべての者たちを巻き込んで展開します。イシュマエルだけでなく、アブラハムの家のすべての男子は割礼を受けました。創世記 17-23-27。すべて、皆を意味するコールという言葉が4回繰り返されています。創世記 17-23、17-27。すべての男子が割礼を受けた後、神はアブラハムに個人的にやって約束の息子、イサクの誕生を確約されます。問4。 創世記18の1から15とローマ9の9を読んでください。旅人に対するアブラハムの接待からどんなもてなしについての教訓を学ぶことができますか。アブラハムは旅人の中に神ご自身がおられるかのように彼らをもてなしましたが、彼がこれらの旅人が誰であるかを知っていたかどうかは定かではありません。ヘブライ 13-2、 彼は暑い真昼に天幕の入り口に座っていました。創世記 18-1、 砂漠で訪問者は滅多に来ませんから、彼はおそらく人に会うのを心待ちにしていたのでしょう。アブラハムはすでに99歳になっていましたが、彼らを走り出て迎えます。創世記 18-2、 彼は旅人の一人をアドナイ、我が主よ、創世記 18-3 口語訳と呼びますが、それはしばしば神に用いられる称号です。創世記 20-4、出エジプト記 15-17、 彼は大急ぎで彼らのために食事を用意します。創世記 18-6-7、 彼は彼らの必要にいつでも応えて給仕できるようそばに立ちました。創世記 18-8、 アブラハムの天からの旅人に対する振る舞いはもてなしについての素晴らしい模範です。ヘブライ 13-2、 事実アブラハムの敬虔な態度はもてなしの思想に通じるものがあります。旅人に敬意を払いもてなすことは単なる礼儀作法ではありません。聖書はそれが宗教的義務であり神ご自身に向けられたものであることを強調しています。マタイ 25-35-40 と比較、皮肉なことに神は飢えと困窮に苦しむ外国人を寛大に受け入れる人よりもそのような外国人の中におられるのです。一方、人間世界への神の介入は人類への神の恵みと愛を意味します。ここでの神の権限は天の家を離れ人類に仕えるために人となられたキリストの先駆けです。フィリピ 2-7-8、 ここで神が権限されたことは神の約束の確かさの証拠なのです。創世記 18-10、 神はアブラハムの後ろに隠れていたサラを見、彼女の最もひそやかな思いも、創世記 18-12、 彼女が笑ったのもご存知でした。いや、笑ったが彼女への神の最後の言葉でした。彼女の疑いは神が御言葉を成就する場所となったのでした。神は飢えと困窮に苦しむ外国人を寛大に受け入れる人よりもそのような外国人の中におられるということについてさらに考えてみましょう。このことは私たちにとってなぜ忘れてならないことなのでしょう。5月12日木曜日、ソドムのロト。問い5、創世記 18-16-19-29 を読んでください。預言者としてのアブラハムの働きはロトに対する彼の責任にどのように影響を与えましたか。アブラハムは息子を与えるとの神の約束を再度確約されたばかりでした。彼は この良い知らせを喜ぶ暇もなく、ソドムのロトの運命について、神と熱く語り合います。アブラハムは、神のご意志を示す預言者であるだけでなく、悪い者たちのために取りなす預言者でもありました。主の御前にいた、創世記 18-22 とのヘブライ語の表現は、祈りを表す慣用句です。事実、アブラハムは、甥の住むソドムを救うための神との交渉に挑みます。50人から始まり、10人までに至る交渉の末、神はもしソドムに正しい人が10人いたなら、彼らを救おうと言われます。もちろん、2人の天使がこれから起こることを警告するために、ロトのところに来た時の物語、創世記19-1-10を読むと、ソドムの人々がどれほど闇、悪に染まっていたかがわかります。この町は多くの周辺諸国と同じように、本当に邪悪なところでした。最終的に彼らがその地から追われることになったのは、それが理由の一つでした。創世記15-16。今やソドムの最後の夜が近づいていた。神の怒りの雲はすでにこの運命の町に影を投げていた。しかし人々はそれに気づかなかった。天使たちが破壊の任務を帯びて近づいた時も、人々は繁栄と快楽を夢見ていた。最後の日はこれまで開けてくれたどの人も同じであった。美しい平和な情景に夕闇が迫った。例えようもなく美しい風景は沈む太陽の光を浴びていた。町の人々は夜の冷気に誘われて出てきた。快楽追求者たちの群れはその夜の楽しみを求めてあちこちに行き交った。希望への光77ページ、78ページ。人類の曙、上巻166ページ。結局、神はロト、彼の妻、そして二人の娘だけを救われます。創世記19-15。それは、約束の10人のほぼ半分に過ぎませんでした。義理の息子たちは、ロトの警告を真剣に受け止めず、町に残ったのです。創世記19-14。こうして、この美しい国は滅ぼされました。滅ぼす、覆すを意味するヘブライ語の動詞、ハーファファが、この場所に何度も出てきます。創世記19-21、19-25、19-29。そして、この動詞がソドムの滅亡を特徴づけています。申命記29-23、アモス書4-11。これは、この国が覆され、拭い去られることを意味しますが、それはちょうど洪水の時に最後の被造物が拭い去られたこと、創世記6-7を思い起こさせ、ソドムの滅亡はあたかもエデンの園が拭い去られたようでした。創世記13-10。さらに私たちはソドムの滅亡に終わりの時の滅亡の前兆をも見るのです。ユダ7。5月13日金曜日。さらなる研究。参考資料として、人類の曙第23章、律法と契約を読んでください。ソドムの人々のための アブラハムの忍耐強く必要な神への嘆願は、創世記18-22-33。絶望的な罪の状態にあるように見える悪い人々のために祈る勇気を私たちに与えます。さらに、アブラハムの求めに対する神の憐れみ深い応答と、わずか10人の正しい人のためにも喜んで許そうとの神の姿勢は、実に画期的なことであると、ゲルハルト・ハーゼルは述べています。究極の画期的な考え方の中で、罪なき者を罪ある者と共に罰する古い団体主義は、新たな考えに置き換えられた。すなわち、わずかの義なる残りの民の存在が、全体を救う役割を持ちうるのである。義なる残りの民のゆえに、ヤハウェは、彼の義、ツェダーカーによって邪悪な餅を許されるのである。この概念は、多くの者たちの救いのために働かれるヤハウェのしもべの予言の言葉の中に広く拡大されるのである。ゲルハウト・エフ・ハーゼル、残りの民、その歴史と創世記からイザヤ書に見る残りの民の神学、第3版、150ページ、151ページ。我々の周りには、ソドモに臨んだのと同じように、希望なく恐ろしい破滅に陥っている魂がある。毎日誰かの恵みの期間が閉じている。毎時間誰かが恵みの届かないところへ移っていく。それなのに恐ろしい運命を避けるように罪人に訴え警告する声はどこにあるのだろうか。罪人を死から引き返すためにどこに救いの手が差し伸べられているだろうか。謙遜に、しかも忍耐強い信仰を持って、罪人のために取りなす人はどこにいるであろうか。アブラハムの精神は、キリストの精神であった。神の御子ご自身が、罪人のために偉大な中保者になられた。罪人の贖罪のために、その代価を払われた方が、人間の魂の価値を知っておられる。希望への光、68ページ、69ページ。人類の曙、上巻、142ページ、143ページ。話し合いのための質問。1. 虹と割礼だけが契約の印と言われています。これら2つの契約の共通点は何でしょうか。2. 神に召され、新約聖書ではしばしば信仰に生きた模範として描かれているアブラハムでさえ、時につまずきました。私たちは彼の人生から何を学ぶべきでないでしょうか。3. ある人々は、失われたものを罰することは愛の神に反する行為だと論じます。神は愛であるがゆえに失われたものを罰すると信じる私たちは、彼らにどのように答えればよいでしょうか。話し合いのための質問終わり。第7課を終わります。